電気も通信料もいりません。地球に優しく、お財布にも優しく。その上、楽しいなんて最高にエコだよね。え、エコの使い方間違ってる？あー、まあいいじゃん。ほら、一緒にボードゲームしようよ。ほらぼど。
はい、始まりました、ほらぼど。今回はゲムマ春直前企業様新作紹介スペシャル、
よいしょ
よいしょ、
パチパチ
ということで、なんと今回は、ホラボド13年やってきて初企画でございますよ。露骨に企業様にね出ていただいて、よいしょしていこうということでございます。今回のパーソナリティは私もみ、そして
よいしょよいしょ、チュパミです。
お、チュパミさんは今回はなんとホラボドからではなく B カフェとして出ていただきます。
そうなんです。
はい、さらに、
はい、エンゲームズのスギキです、よろしくお願いします。
お、スギキさん、エンゲームズとして出るのはもう何度目ということですけれども、しっかり宣伝していただきますから、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、では続きまして、
アークライト国内制作チームの並木と申します。よろしくお願いいたします。
お、並木さん、あれじゃないですか、会場インタビュー以来じゃないですか、出るの。
そうですね。持ち場を間違えて自分の興味で、遊びたいゲーム遊んでいて、橋本さんから怒られた。
あ、それ、あれだな。フォアシュピールの時も、そういや、ありましたね。
そうですね。
いやー、並木さんといえばね、やっぱ明るく楽しくボードゲームを紹介してくれますから、今回も期待しております。
はい、はい、よろしくお願いします。
では続きまして、どうぞ。
はい、株式会社ピチカートデザイン、ジリジリゲームズの営業部、鈴木です。
お、ゲンくんやん、ゲンくん。
ゲンです。よろしくお願いします。
緊張してんじゃん、これ。
いや、もうめちゃめちゃ緊張しますね。
いや、なんでやねん。
こういう回ね。
いや、去年のね、ボドゲ大祭の時に、深夜に収録したらなんか、こりょって言いましたからね。
顔から変な音が出ました、ね。
変顔できるんですよって言うから、振ったらなんか、骨が折れたみたいな音して、みんなが騒然となったことでおなじみですけど。そんなゲンさんも今回は、しょって立ってるわけですから。
いやー、緊張しますね、これは。
栗原さんではなく、ゲンさんを選んだのはもう本当に信頼の証ですからね。
ありがとうございます。
お願いいたします。では最後はこの方、どうぞ。
はい、グループ SNE の方からやってまいりました、酢豚こと黒田翔吾です。今日は黒田翔吾として頑張ります。酢豚は殺しました。
あ、そうなんや。酢豚というね、人間か、黒田という人間かって、まあ、二重人格でやってるわけですけど、今回は、まあ、グループ SNE の新作を紹介するわけですから、まあ、しっかりとした黒田翔吾の方でね、
はい、
やっていただきますが、今回も頑張ってください。
はい。
はい、ということで、この計6名でお送りします。今回のホラボドはですね、まあ、もうゲームマーケット春直前ですから、今聞いてくださっているリスナーもですね、もしかすると、この販布品を準備中のサークルの方だったり、はたまた待機列で今待ってるちょうどかもしれない。そんな時にどんな情報を与えれるのか、企業様の新作情報ですよ。皆さんやっぱ同人創作にね、注目したりする方多いですけど、当然企業側もですね、目玉商品たくさん用意してるわけですから、それが一体どんなものか、これ私も気にしてますからね、一体何を買おうかなっていうのは財布との相談なんですけれども、まあ、たくさん紹介していただこうかなと思います。はい。ね、誰も返さないということで。
いや、やったぜ
うそうそうだね
やっぱあれですか、その企業間の関係図があるから、下手に前出るとなんか、失礼に値するとかあるんですか
心の中では今スーツ着てるんでね。
ああ、そうだね。確かにね。ちょっと固なってるなぁ。はホラボドですからね。気さくに楽しく、罵り合っても OK ですよ、本当に。ということで、これ順番、そうですね。じゃあまず、ちょっと、小粒から行った方が、まあ、手はなせるかなということで。はい。B カフェのチュパミさんからね、新作紹介行きましょう。そもそも B カフェって何ですか？
姫路の方でボードゲームカフェを営んでおりまして、メイキング BL とか、いろいろボードゲームを出しつつ。
そう。で、オーナーが、まあ、黒田さんなわけですけれども。
はい。いただいてます。
まあ、結局グループ SNE と B カフェは別ということですよね。
全く別です。関係ありません。B カフェが燃えたのも
全然関係ないです。そう、B、まあ一応フォローしますけど、B カフェが燃えたっていうのはその炎上したって意味ではなくて、リアルに火事にあったっていう話ですよね。はい、
めちゃくちゃ燃えました。建物の構造がピザ窯みたいなやったらしくて。
そうですね。神戸の大新聞になりましたからね。はい、まあそれももう記憶に古くなってきましたが、ね、はい、はい。では B カフェから何が出るんですか、今回。
今回はですね、台湾発の人気ゲームをリメイクした、
お！
食べまくりんぴっくというゲームが出ます。
食べまくりんぴっく？え、そんなの台湾でありましたっけ？
元になったのは、台湾のスワンパナジアゲームズさんの台湾スナックバーっていう。
台湾スナックバーって言ったらもうね、10年ほど前ですけど、みんなめちゃめちゃやってましたからね。
あ、そうですね。なんか可愛い女の子のイラストでやっていた。
うんうんうん。
それを、まあ、日本向けにアレンジして、カジュアルな感じでデザインしましたというのが今作です。
あ、じゃあ、名前も変わって食べまくりんぴっくということなんですね。
そうですね。
どんなゲームですか？
こちらはですね、ルールはシンプルなんですけど、最初にカード5枚加わります。で、うんうん、数字のカードがあります。で、あと、うん、特殊カードっていうのがあるんですけど、順番に前の人と同じ数字カードを出すか、または特殊カードを出していくっていう感じで手番が回っていきますと。
うんうんうん。
特殊カードには、順番ひっくり返すリバースとかショットとか、まあ、ノイみたいな感じで、
そうい う
特殊カードあります。なんですが、このゲームの肝としては、カードが出せない、もしくはあえて出したくない時に、うん、プレイヤーは山札からカードを引かないといけないです。
うんうん、
で、その引く枚数っていうのが、場に出ているカードの数字のかけるカードの枚数。
うん、
なので、例えば、7のカードが7枚とかやったら49枚引かなきゃいけないんですね。
おぉ
えらいこっちゃ
えらいダイナミックな。
そうなんです。
うんうん。
その山札がカードを引いていった時に、白旗カードが中に入っていることなんですね。で、その白旗カードを引いてしまうと、もう無理です。食べられませんということで、台湾バージョンではゲロが書いてあるんですけど。
あ、そうだよ。
そうなんです。でも日本版ではちょっとね、白旗でちょっと濁させていただ
く。あ、そうですね。うん、うん。
それを3枚引いてしまうと脱落という。でも、カードを引かないと有利には立てない。なぜなら手札が増えないから。っていう、
なるほど、
そのジレンマが効いているゲームとなっております。
まあそうですね。まあやっぱ全体的にそのダイナミックな、まあカードを引くっていうところのドキドキ感もあるし、メリットデメリット、とっていうのを自分でちゃんと計算してやっていかないといけないっていう、まあゲーム性としてはまあ往年のドキドキっていうのが内包されてますし、まあ言ってしまえばこう今あるこう味付けしすぎたゲーム性っていうんじゃなくて、遊びやすさとかね、みんなで初心者で何するって時に活躍する。しかも今回なんとアートワークをチュパミさんがやっていますから、可愛らしいアートでより広げやすく紹介しやすくなったっていうのがこの食べまくりんぴっくなんですね。はい。ではブース番号と値段などを教えてください。
ブース番号は K06 B カフェゲームズです、うんうん、でお値段は2500円、ゲームマトカとなっております。
おお、何人まで集めるんですか？
これはですね、2から10人です。
お、10人。おお、じゃあもう超パーティーゲームですね。
はい。
おお、はい。黒田さんから何かフォローありますか？
そうですね。やっぱこう、10年前のゲームではあるんですけど、ちょっとチキンレース的な意味
合い。まあそうですね。うん、はい。リスクヘッジでどれだけワクワクできるかっていうね。
だから今回、もう俺男見して12枚引いたら、みたいな感じで引いていって、ボム引いてギャーっていうみたいな。
いやー、いいゲーム。
死んだ瞬間の人間の顔を見るのがね、やっぱ面白いですね。
そうですね。
なるほどね。うん、まああまりね、お堅く考えずに、パッと買ってパッと遊べるゲームだよ、ということですね、うん。おすすめでございます。はい、ではどんどんと行きましょう。続いてはエンゲームズ杉木さんでございます。新作は何ですか？
はい、はい、エンゲームズの新作はですね、キャントウィンというトリックテイキングゲーム、こちらを出させていただきます。
はい。
で、デザイナーがタイシンさん、新沢タイシン
さん。お、出た。はい、タイシンさんね。
イラストレーションがエベッサイさんということで、
うん、杉木さんもペッパーということで、
は
い、
ペッパーです、ペッパーですの、まあゴールデンコンビで、作っていただいた、トリックテイキングのゲームです。
うん、
トリックテイキングなんですが、大きな特徴まず2つありまして、で1つはですね、このキャントウィンっていうゲームのタイトルの由来なんですけれども、ゲームを始める前にカード配った後、ビットの予想ですね、この手札で何勝できるかなみたいな
や
るっていうのは、まあ普通のトリックテイキングですね、
まあまあある、
うん、やるんですが、その後でさらにハンドを見た上で その半蔵の中からですね、例えばですけど、まあ、このスートでは勝てませんみたいな、この黄色のスートで勝てませんとか、
あ、
紫のスートで勝てませんっていうような、自分の手札に対して、このカードでは勝たないよっていうことを宣言するっていうフェーズをもう一つつけた上で、じゃあ取引的にやってみましょうっていうような、ゲームです。自分の手札の強さを若干コントロールすることができるというところがまず一つ大きな特徴、あともう一つなんですけども、得点計算がすごい変わっててこのゲーム、それがまあ僕結構気に入ってるんですけれども、例えば4人でやると4ラウンドやるんですけど、ビットを当てたことができたディールの回数、4回ディールするけれども、そのうちでビットを当てられた回数何回ですか、例えば2回ですとかって、あとはまあ2っていう数字があって、あとはこの4回のディールの中で何トリック取りましたかっていうのの合計足し算するんですね。2回、3回、3回、2回とかだったら10。各ディールで何回勝ったかっていうのを足し算して、で、そのビット当てた回数2回だよっていうのと、今の例だと10を掛け算して、
うわぁ
次の点数が決まると。
すげえな、めちゃめちゃシビアになってきますよ。だってこんなん超そのトリックテイキング大好きな人間からしたらたまらんすね、これは。
そうですね、多分序盤の方でうまくビット当てれたかどうかとか、で、その後のディールでの狙いが、まあ、プレイヤーもちょっと変わってくると思うので、そこに対して、まあ相手の目論みなんかをうまく防ぐみたいなプレイとかも発生してくるっていうところで、ま
あ、
そこも作用をまあ感じ取ってほしいなというようなゲームになってます。
は
い、
わあ、さすがのゲームデザインですね。まあ、彼はでも、これまでもそのトリックテイキングをいくつも出してますし、どういったものにチャレンジするのかって毎回楽しみにしてますけど、今回は、よりその、購入する層がうなるようなゲーム性ですね。
そうですね。まあ、この二つともの特徴は両方とも新しいなと思っていて、まあ、その、まあ、
トリックテイキング。でもこれなんでエンゲームズカラーになったんですか？
あ、そう、それは、大臣さんとずっと何かやりたいね、みたいな話を4年ぐらいしてるんですよ。
ああ、4年も言ってた
やん。はい、多分コロナ明けぐらいから、
ず
っと。で、そんな中で、まあ、大臣さんから持ち込みをいただきます。
はい、はい。これがおいくらで。
これが、いつも2750円で売ってるところを、ゲームマ特価2500円です。
2500、はい、お、綺麗な数字で、ありがたいですね。
はい、さっきの食べまくりオリンピックと同じ値段ですかね。
あ、でも、エンゲームズといえば他にも新作なかったでしょ？
そうですね。あとは、オルロイっていう。
あ、出た！オルロイ、はい。悩んでるんですよ、買うかどうか。
スペインのセビリアにあるペロロコゲームズっていうところの先進作ですね。まあ、日本にローカライズしたものですね。
めちゃめちゃボードが豪華な、このなんか時計仕掛けみたいなガリンガリンするやつ、ね、
は
い。
イラストレーションが豪華だし、なんかちょっと歯車をぐるぐる回すっていうのがあったりとか、まあ、ギミック的にも面白いですね。
これも注目です。そちらはおいくらですか？
それは、ゲームマ特価で9000円。
え、安くないですか ?9000 円って今。
そうですね。ちょっと頑張りました。
おー、はい、
いや、だって。ちょっと安くできたので、はい。
中ぎっしりですしね。もうあれだけのアートワーク見ても心躍りますけど、今もう大概1万円超えてて普通みたいな。まあまあ、そういった市場になってますけど、9000円ということで、これこそここで買っておきたい。
はい、ぜひぜひ。
いや、でも何分ゲームでしたっけ？
まあ2時間、交渉2時間なんで、実際のところは2時間半ぐらいかかっちゃいますかね。
いや、これはもうしっかりしたおもげなので、はい、フリークな方ぜひ買っていただきたい。
はい。
はい、他はないですか？
あとは、マリーキュリーっていうゲームを出す。
これもだって今日かな、ベップサイさんかな、開いてる画像出てましたけど、めちゃめちゃ面白そうでしたね。
これは、ソーリー・ウィー・アー・ザ・フレンチっていうフランスのパブリッシャーのゲームで、ダーウィンの足跡っていうゲームが前出てて、その続編として。で、まあ、ゲームの中心になるのは、まあ、ワーカープレイスメントなんですけども、各ラウンドがそのマリー・キュリーの、まあ、生涯の大きな出来事が12個か14個ぐらいあって、
そうなんや。
それが、
キュリー夫人の、
まあ、各ラウンドで、まあ、何かが起こりますよっていうのがある中で、みんな、ワーカープレイスメントで各ラウンドで、アクションを選択しながら研究をしていくみたいな感じのゲームですね。
いやー、これも注目ですよね。これ何分ゲーでしたっけ？
これは、ワーカープレイスメントの、なんか、初心者向けというか、入門にすごくいいゲームで、まあ、40分ぐらいで終わりますね。
あらー、はい、これはまた気になってきますよ、40分とあれば。はい。おいくらでしたっけ？
こちらは6000円になります。
あー、これも欲しい。
はい。
あー、全部欲しい。
ぜひご検討ください。
うわー、いや、どれもいいですね。なんかこう、うん、3作品とも全部系統が違うというか、
そうです
ね、毛色が違うんで、だから1個買っときゃ OK だな、じゃなくてね、3作品とも欲しくなっちゃうんだよな、うん、
はい。それぞれまあ、いい特徴があるので。
うん、はい。ブース番号は？
ブース番号はエリア63ですね。朝の入り口からまっすぐ向かっていくとあります。
なんすか、そんななんで綺麗なストレートなとこ撮れたんですね。
今回はそこにしていただいて、はい。
なんか後ろでなんかあるんすか、そういう。この場所にしといてね。
山までも前はド8だったので。
あ、確かに確かに。そうですよね。だからランダムというか、まあいろんな都合でそういう、はい、まあ決まってるんでしょうけど、今回はじゃあもう入り口から、朝の入り口ですね。
はい、朝の本当午前中の入り口から、
からストーンと。
まっすぐ、はい、突き当たるとありますので。
は
い、
わあ、これはもう朝も並ぶだろうな。前回エンゲームズの行列やばかったですしね。
はい、あ、そうで、行列やばかったので、今回はちょっと整理券制にさせていただくことに。
どういうことですか？
購入するエリアがあって、その購入エリアの中に出る人数を制限します。
ああ、なるほど。
で、そのために整理券を渡して、うんうん、あなた何分に来たら入れますよっていう整理券を。ちょっとそういう形にしようかなと思ってます。
まあまあそうですよね。はい、まあ押し合いへし合いでなんかね、ならないようにするっていう。
あと並んでもらってる時間がもったいないですよね。
いや、そうなんですよ、これ。そこで諦めちゃうっていうパターンありますから。
はい、いろいろ買ってきてもらって、で、時間になったらうちのブースに戻ってきてもらえれば。
なるほど、なるほど。じゃあ整理券もらって、どっか行ってまた戻ってくる。
はい。
おー、これはいろいろと手堅い形でエンゲームさん、さすがですね。よろしく
お願いします。
はい、では続いて、アークライトさん行きましょう。
はい、よろしくお願いします。ですね、まずちょっと最初に僕自己紹介最初させていただいたんですけども、僕、うん、アークライトの国内制作チームという、チームに所属しております。なので、うんうん、アークライトの方はですね、いろんなゲームを、ゲームマーケットで販売するんですけども、まあどちらかというと、まあ国内ゲームの方をメインにご紹介させていただきたいかなと思っております。
お願いします。
はい。まあその中でも、まあ一押しと言いますが、ここを押さえてほしいなみたいなポイントが、お化けパレードというゲームでして。
あ、出たー、これ作ったの誰でしたっけ？
こちら、イブインクさんという。
いやー、今、飛ぶ鳥を落とす勢いのイブインクさんですよ。もう超イケメンや言うて、リニョリさんがね、今、よだれ垂らしながら狙ってるという。
リニョリさんだけじゃないですよ。
あ、そうだ。
いろんなボドゲ女性がなんか、引用でやってて。
そんな、いつから K-POP アイドルみたいになってんの？すご
っ。でも、彼は本当に顔だけじゃなくてね、ゲームも面白いんで。
いや、そうなんですよね。
まあ、お化けパレードはですね、2025年のアークライトゲームショーの最優秀賞にもなったゲームです。
そっかそっか。はいはいはい。だから以前に同人創作というか、まあ、イブインクさんから出たものがあってってことですね。
そうですね。なんで、僕らがいろんなゲームを遊ぶんですけども、その中で一番面白かったっていうゲームを、今回、うん、アークライトの商品として、うんうん、製品化させていただきました。
おー。何が変わったんですか？
元々のゲームからすでに面白いゲームではあったので、そこから、まあ主にはビジュアル面と、あと遊びやすさっていうところに、まあ注力してデベロップしております。
ビジュアル誰がこれ手掛けてるんですか？
ビジュアルはですね、T ジロさんという方が、イラスト描かれているんですけども、
うんうん、
ポケモンカードであったりとか、そういうイラスト面に結構強いイラストレーターさんに描いてもらっていて、で遊びやすさの面で言うと、まあこのゲーム、まあカードを自分の手元にこう何枚か引いていって、まあ、重要なカードで金のカンテラというカードがあってですね、まあ、そのカードを、うまくこう引き当てられると自分の手元に集まったお化けを撃退できるというか退散できるんですけど、
うん、
まあ、その重要な金のカンテラカードの残り枚数みたいのがこうメインボードを使うことで、まあ、遊んでる人がこうパッと分かりやすい、自分のこう、あ、今何枚あるかなみたいなところが分かりやすかったりするみたいな細かいポイントが結構変更されてます。
へー、あれ、なんかこれコマもついてないですか？
はい、コマはですね、 脱落してしまうと、その、木駒のお化けに自分がなっちゃうよっていう。
ああもう、ジョジョ三部方式、ダービー戦じゃないですか。
ダービー戦。まあ、ゲームの方は本当に非常に簡単で、自分の番になったら、お化けを増やすか、チャレンジするかの二択しかないです。
うん、
お化けを増やすっていうのは、全員プレイヤー共通で持ってるカード束っていうのがあるんですけど、そのカード束に1枚から3枚カードを追加できるよという感じです。はい、カードの束がどんどんどんどん溜まっていくんですけど、まあ、その中に、さっき言った金のカンテラが入っていると思った人は、チャレンジすることができます。チャレンジしていくと、そのカード束を1枚ずつめくっていくんですけど、もし金のカンテラをめくることができれば、今こう自分の番で出たお化けをすべて1個前の人に押し付けることができます。
なるほどね。
で、もし金のカンテラが1枚も出なかった場合は、その自分の手番でめくったお化けっていうのが自分の手元に来てしまうっていう。
うわあ、これね、私、お化けパレード、まあ、イブインクさんのゲーム結構やってるんですけど、実はお化けパレードだけね、持ってないんですよ。
そうなんですね。
この機会に買うべきですね、これはね。しかも、ボード、これ、以前のものってボードはついてなかったんでしたっけ？
そうですね、これはついてなかったですね。
ああ、それが今回、ボードもついて、コマもついてっていう。
はい。
でもお値段だいぶ上がってるんじゃないですか、これ。
こちら、店頭とかで販売されてる価格が2750円なんですけども、
それも安いけ
ど。ゲームマーケットでは、まあ、特別価格でちょっとだけ安くなって2700円ぴったりで販売しておりました。
ほんの少し安くなった。
ほんの少し、ほんの少し安く
なった。いや、でも2700円でこんだけ入ってるのすごい。これ別にゲームマーだからコマが入ってるわけじゃなくて、
じゃないです。はい、通常商品として入ってます。て
ああ、これはいいですね。はい。はい、
今回、アークライトブースで、何でもいいんで商品買ってくれた方には、お化けパレードとトーネードスプラッシュがコラボしたプロモーション木ごまもついちゃうんです。
これなんかさ、去年のゲームまでもついてましたよね。その別のゲームとコラボしたやつとか。はい、あれ、なんですか？今後もそういう流れなんですか？
今後あるかどうかはちょっとわからないんですけども、うん、まあ、非常に好評ではあったので、今回もぜひ。
いや、そうなんだよな。このコマ欲しさみたいなあるんですよね。これがゲームマーオンリーってことですよね。
はい、そうですね。プロモーションのそのトーネードスプラッシュとのコラボのコマは、今回のゲームマーオンリーになってしまいます。
めちゃめちゃ可愛いんだよな。なるほど。はい。他にもありますか？
他にはですね、またちょっと国内の商品にはなってしまうんですけども、うん、まあ、先ほど言ったトーネードスプラッシュが、
うん、
まあ、去年、非常に好評でして、まあ、お客様からそのトーネードスプラッシュの、こう、拡張みたいな声も結構多く上がっていて、今回、トーネードスプラッシュのミニ拡張を、発売させていただきます。
あ、そうなんや。
これはですね、今までのトーネードスプラッシュというゲームは、卓上で水上レースを表現したというレースゲームなんですけども、
うんうんうん、
ボートの性能に様々なカーブタイプであったりとか、スピードタイプであったりとかっていう性能差があるんですけども、今回は、そこのボートに乗るキャラクターにも、いろんな個性豊かな能力が追加できるよっていう拡張になっております。
ああ、いいですね。いいですね。よりゲーム性が上がって。
はい。
うんうん、
今までそのトーネードスプラッシュを買ったことがあるっていう方もそうですし、まあ、今回のゲームマーケットで初めてトーネードスプラッシュも一緒に買ってみようっていう方も買えるので、
あ、確かに、
ぜひおすすめな商品となっております。
そちらはおいくらなんですか？
はい、こちらはですね、1100円で販売しております。
ほうほうほう、そうね。
このミニ拡張にも先ほどの PR 記号はつきますので、
お、
PR 記号も欲しい、でもお金使いたくないっていう方は、ぜひ、このミニ拡張を買っていただけると。な
るほどね。1100円だったら。
1100円出せば。
木ごまも手に入る。しかも拡張も手に入る。はい、おー、素晴らしいですね。はい。国内としてはそんなところですか？
そうですね。まあ、あと、おすすめというところでは、先行販売ではないんですけども、数ヶ月前に発売されたおとつなゲーターであったりとか、
確かに
販売されたりもしますので、
うんうん、
ぜひそこら辺も検討してみてほしいなと思っております。
なるほどね。でもこれね、リスナーの方がやっぱアークライトで、もちろん国産も気になってますけど、うんうん、国外のもね、気になってると思うんですけど、これはちょっと、並木さんから言うとね、いろいろとこう、問題があるかもしれないというか、お前何勝手に言っとんねんみたいなね、怒られたらかわいそうな、僕の方からちょっともみさんの方からね、はい、勝手にフォローさせていただくんですけど、まあ、今回アークライトさんでもう一番欲しいやつネメシスリタリエーションですよ。スブタ君やりました？これ
リタリエーションはやってないですけど、普通のネメシスはね、もみさん、
いや、そうなんですよ。もうネメシス日本で一番遊んでるの私じゃないかぐらいネメシス遊んでるんですけどっていう、まあ、ネメシスのシリーズ の、最新作がこの度アークライトさんから出るということで、こちらがですね、まあ、5人まで遊べまして、プレイ時間が1人につき60分、60分、5人で遊ぶって言ったらもう5、6、30、300分かかるよっつってで、値段がなんと、3万3000円っていうね。あれ？ネメシス2万円で買ったなと思ったら、続いての新作は3万3000円。これはもう仕方ない。なぜなら中身がとにかく豊富で、まあ、やっぱフィギュアがね、たくさん入ってますし、そして今回はなんといってもですね、このボードがね、まあ、以前からモジュラーボードだったんですけれども、より強化されまして、なんとクランク型コンベに近い構造自体が変わるという。まあ、前はこう、でっかいボードにね、タイルを置いてって、で、それめくって初めてどんな部屋かって分かったっていうことですけど、今回はもう構造自体が変わっていくという新システムで、で、このネメシスがそもそも何かって言ったらね、エイリアンと戦う、バチバチに戦う協力ゲームなんですけど、まあ、裏切り要素があるんで、まあ、例えば一緒に遊んでて、ゲン君が途中で裏切ってきて、モミさんを殺しに来たとかね。だからエイリアンだけが敵じゃないかもしれない。一緒に脱出しようとしてるのに、なぜかこいつは俺の横をずっと付きまとってくるぞみたいなところをしっかり楽しめる、めちゃめちゃ重厚感のあるゲーム。で、このリタリエーションの意味わかりますか、黒田くん。
リタリエーション。
そう、リタリエーションって何かわかる？
焼肉の部位。
いやいや、なんでだよ。いや、その、あ、エイリアンを焼肉にして食べようみたいな。違います。これ、報復という意味なんで、今回なんとですね、出てくるキャラクター全員戦闘員なんですよ。これまでは民間人とか、まあ、そのサイエンティストとか、いろんな職業があって力を合わせるんですけど、今回はその、報復、エイリアンを倒すために集まったチームが主人公たち、プレイヤーたちになるんで、全員戦闘員。これがどういったことになるのか、よりアクション性が増してますしね、歯応えが増しているということで、もう非常にね、海外でも、注目されている作品、これが、まあ、多分開幕案件だと思いますんで、ぜひね、リスナーの方、こちらもね、注目していただいて、ファンも、ファンじゃない方もね、そう、肩コンベの時もそうでしたけど、まあ、そのシリーズやったことないから買わない、ではなくてね、せっかくなんでぜひこのネメシスリタリエーションから入ってもいいと思いますね。はい。
ありがとうございます。
そしてもう一作、アンツーですね。アンツも捨てがたい、私としては。これは4人で遊べて90分。そう、ちょうどいい、90分。これが 13,200 円なんですけど、まぁ、ちょっとね、1万円を超えてしまうっていうところではあるんですが、これも昨年のエッセン新作ですよ。で、アートがですね、ラッツオブウィスターと、ね、ラッツオブウィスター。一昨年かな、出ましたけれども、そちらもめちゃめちゃ良かったですよ。そのアートとほぼ一緒。一緒だから同じゲームかと思ったら違うんですね、これね。ビビるぐらいに全く別物。ただまあ実際のその柔らかいタッチっていうのはそのまま継続してまして、で、ジャンルはですね、まあ探索要素ありの拡大再生産ですね。で、アンツ、つまりアント、まあ、要はアリになってということなんで、若干注意なんですけど、ちょっと虫系のイラストがついてるから、まあ、そこは得て増えてはどうしてもありますが、まあ、元々が柔らかいタッチなんで、まあまあほとんどの方は大丈夫だなと思いますね。で、これ私が崇拝しているボードゲームメモさんで、6点。で、まあ、文面を見ると7点にしたかったがギリ、まあ、6.5 ぐらいな表現なんですけど、もうメモさんで6とか7って、そう出ないんでね。めちゃめちゃ辛口ですからね。だから、メモさんも、推しているという、このアンツがとうとう日本で出るということなので、はい、そちらも気にしていただけたらなと思います。というわけで、もみさんとしては、アークライトで開幕並んでどうするかっていうのも、悩むところ、でも時間取られちゃうからね。これはどうなんですか、整理券等は。
ありがとうございます。アークライトも今回も、前回に引き続き整理券式で購入できる形式となっておりますし、あと、時間待ってる間も、アークライトの方ではブースで、私有が、遊べます。
出た私有、これは嬉しいよ。
5作品私有用意しておりまして、先ほど紹介したお化けパレードと、音つなげーた、そしてあと海外系の小箱ゲームなんですけど、ザライというゲームも遊べます。
あ、そっちも気になるんだよな、はい、そう、もうアークライトさんも新作だらけなんでね、さすがに全ては網羅できなかったですけども、そちらで私有ができるならぜひ遊んでいただいて、はい、まあ私有終わった頃にはもう完売かよって、そういうわけでもないですからね、ちゃんと数用意してくれていますから。
しかもこの先ほどの3作を私有で遊んでいただくと、物販で500円引きされる券とかも配りますので、まあ、ぜひ私有とかもやってみてほしいですし、
手厚い、
実はまだもうちょっとだけ私有あって、今回超事前私有みたいな まだ発売が結構先なんですけども、私有ができるよっていう作品が2個ありまして、
おもろ。
それが、マジカルアスリートっていうゲームと、あとソーセージスズルですね。っていうゲーム、この2作品が超先行で使用できるので、そちらもぜひ興味があれば使用していただけると幸いです。
これはゲームマならではだな。行く価値ありっていうね。そう、結局ね、ゲームマ行かない方々って、まあまあどうせ後で出るやろ、アークライトもエンゲームズもみたいなのあるじゃないですか。まあでもそん中でね、やっぱこのゲームマ価格とか、ゲームマならではのこのついてくるものとか。で、さらに今回は、超先行使用。いや、これはいいよ。はい、これは行く価値あり。いや、とはいえね、私有もね、はい、言っても並ぶというか、行ったらそこ座れるわけではないので、そこはちゃんと狙っていただきたい。
そうですね。うん、うん。まあ、でも5作品あるので、5択か、あるので、まずちょっと整理券買ってもらって、私有でちょっと時間潰して、いい頃合いを見て、購入へっていう。すごい動線ができてるかなと思うので。
エンゲームズ行って整理券もらって、アークライト行って整理券もらって、ちょうどぐるんぐる回れるみたいな。ということで、たくさん紹介しましたアークライトブースでした。
はい、ありがとうございます。
はい、では続きまして、これはゲン君いきますか。ジェリージェリーゲームズ。
はい、ジェリージェリーゲームズピックアップしてご紹介したいのは、うん、この
お、お、はい、何ですかこれは。
これ二人専用の対戦ゲーム、リーダーズなんですけど。
リーダーズ、
ほう、はい。もう知ってる方は、ウォーチェストとか、ほうほう、知らない方にとっては、まあ、チェスみたいな形のゲームです。うんうんうん、こういうね、見てる。
すごっ、まあ、これ今映像で見てますけど。え、これ箔付きですか。
あ、これ全部箔付きですね。
おー、ゴージャスやな。しかもめっちゃでか、はい、シールドみたいやん。もう。
俺のシールドみたいになってますよね。
シールドみたいやん。これボード？
はい、この盤面で相手の王様を追い詰めていこうというシステムのゲームになってます。
うん、ほうほうほう。
で、これ一番その面白いポイントなんですけど、
うん、
まずキャラプールが16体いて、その中のどれを味方にするかっていうのはゲームごとに変わるんですね。こう、うん、キャラをドラフトしていくので、
うわ、もうおもろいやん。
毎回違ったこうゲーム展開になるというか、
うんうんうんうんうん。16
体の中から4体ずつ選ぶと、もうおよそだいたい90万通りのゲーム展開になるよと。
いや、でもこういうさ、二人用ゲームってやっぱこう、面白いし白熱するけど、飽きやすいみたいなのがね、どうしても付きまとうってところがありますが、それが、キャラクター選択ができることによって、全然遊び感が変わっていくということですね。
いや、もう本当に、上手い人と一緒にやったとしても、まあ、思わぬそのキャラの抜け道というか、うん、キャラ特有の、こいつだけの勝ち方みたいなのをつけたりするんで、
ね、うんうん。
僕も初めての人にこうおすすめをしながらもジェリージェリーカフェで遊べるので。
なるほど、初心者でも遊べる。
はい、そういう風に短時間の決着になることもあれば、
うんうん、
こう熟練者同士だともうこう息を飲むようなおつばぜり合いをして、もう30分ぐらいでゲームが続くみたいなこともあるので、
お、
まあ、長く楽しめるゲームかなっていう風に思ってます。
これリーダーズはおいくらですか。
はい、リーダーズは、4500円です。今回ゲームマ価格で。
おー、これは、だからもうずっと二人で遊ぶゲームとして定番になり得るものとして。
そうですね。もうずっと棚の、こう、ど真ん中貼ってくれるんじゃないかなと思います。
しかもめっちゃオシャレじゃない、その、ボックスもすごいな。
いや、そうですね。箱もですね、引き出しになってまして。
うん、あ、思ったより、すごいな。
こんな感じ？
え、どういうこと？引き出しみたいになってない？
引き出しに、そのキャラを収納できるので、この立てたまま、こうしまえるよ。
え、もう最悪、中身全部捨てて、引き出しだけでも使えるってことですよね。
引き出しだけにして自分の。
引き出しだけでも4500円で手に入る
って。入れてもいいよ。
おお、すごいぞ、このゲーム。
カードもね、一個ずつ、こう、白、ちゃんとかかってまして。
そりゃその値段するな。このデ
ッキなので、4500円もきっと納得いただけるんじゃないかと。
全然安いですね。こんだけ豪勢なものであれば。はぁ、なるほど。はい。
もう一つ、ナイシというゲームがありまして、はい、
ほうほう、
これは、まあ、日本テーマなんです。日本テーマで、
うん、
封建時代の天皇の側近みたいなものをテーマにして、
は
ぁ、作られたゲームなんですけれど、プレイ感としては、バトルラインだったりだとか、
うんうんうんうん、
まあ、キャッスルコンボみたいなものをやってる感覚ですかね。
あ、これはまた渋いな。え、これ、日本？え？ 中国？
日本テーマです、一応。
あ、これ日本テーマなんや。
絵柄があんまり。
海外ナイツをされて。いや、いいじゃないですか、味わい深いな。
これは、に関してはですね、もう語ることはちょっとできないので。
え？なんで？
もう、ぜひ来てくれと。
どういうこと？そんなことある？こんだけ告知していいよって言ってる中で。
まあ、やっぱりバトルラインみたいなゲームって口で言っても。
ああ、そっかそっかそっか。確かに確かに。
どこが楽しくてっていうのは、いまいち感じ取れない。
そうなのよね。で、いざやってみたらもうめちゃめちゃ驚きありますからね。バトルラインなんかはね。
う
ん、
で、今回はこの試遊していただきたいっていう思いがあって、こう、試遊していただいた皆さんに、抽選みたいなくじを引ける権利を差し上げることになりました。
ほうほうほう。
もう抽選のに当たるとですね、豪華ボードゲーム3点セットであったり、
どういうことですか？
本当に超超超豪華な景品を用意しておりますんで、たくさん試遊しに来てください。
中身は開けてのお楽しみってこと？
もう引くときにこれが当たりますって言ってから、番号何番の人を、はい、開けて、
これ誰が考えた企画なんですか、それは。
これ
は
営業部で。
いや、ジェリーらしいな。
そりゃもう、もっちりさせます。その、ブースの中に人をたくさん集めて、もっちりさせて、
うん。
くじ引きして、うわーってさせ
る。いや、もうこれがね、もうほんと、毎回思うけどね、ジェリーのブースすごい活気だからね。いやー、これ、なんかあれですね、今回ちょっと新作、思ってたより、しっかりしたゲーム性のやつ、できましたね。
そうですね。かなり、本当に今まで出したような、こう、当てっこであったり、エモラン、ベフトアクトみたいな、そういうパーティー路線ではなくて、
お
う
お
う
お
う、がっつりもボードゲーマーに刺さるゲームっていうのを、今回はメインで出していきます。
おぉ、なんか変わってきましたけど、なんかあるんですか？その、社内的にも、こういう系統で攻めるか、みたいな。
自分たちが面白いって思ってるものをちゃんと売りに行こうっていう。
なるほどね。
変わります
か、ね、なるほど、なるほど。こう、世の受けとかね、そういうこと以上に自分たちが本当に好きってものをさらに深く追求して展開していこうと、そういうことですね。
そういうことです。あと一個だけごめんなさい。これマインドバグのプレイマットも。
何ですか？何マインドバグのプレイマット？それは販売？
はい、販売です。前回、とっても人気で、一般発売した後も完売してしまったので、
うんうん、
マインドバグ、これは人気あるぞということで、プレイマットとプロモパックなども、販売をします。
それはおいくらですか？
このプレイマットは、おそらく3000。
おそらくになってる。
この前話したのになって
な。この前話したのにな。
この前、先生で話してたのになって。
いやー、なんだろうな、愛おしくなってきましたね。これはじゃあぜひね、X 等で確認していただいて、でもこれさ、めちゃめちゃ売れたマインドバグ遊んでる人からしたらもうずっと欲しかったはずだよね、このプレイマット。
このラバーの感じ、マジで気持ちいいので。
いや、いいなー。いや、そうなんだよね。やっぱゲームファンとしてはね、これプレイマット持ってるか持ってないかって結構ね、アドバンテージですからね。もうほんと目白押しですね。はい、以上でしょうか。
はい、ぜひエリア80に遊びに来てください。
エリア80。はい、ぜひ行ってみてください。はい、では最後、グループ SNE、満を持して、どうぞ。
はい、グループ SNE ではですね、まあ、おちんちんチャンバラとおちんちん綱引きを。
いや、ちょっと待って。
私有もあります。
私有もおかしいやろ。おちんちん綱引き、私有どうすんのよ。
女の人はできないんですか、私有。
嘘です、全部。
あ、嘘なの？じゃねえよ。
すぐさんが顔を出してしまい。
今、また出てきましたね、もう一つの人格が。でもこういうのね、安田さんは喜んでくれるんでね。
明日バチバチに怒られるかもしれない。
いや、怒られへんやろ。君、なんかおちんちんジャンバラとか言ってたな、とか言わへん
やろ。ありがとうやって。
はい。っていうのはね、まあ、置いといて、
はい。置いといて、はい。まあ、新作は6作品出るんですけど。
6作品？
はい。まあ、そのうちね、やっぱマダミスとか、既存のやつはちょっと一旦軽く後で紹介はするんですけど、うんうん、まあ、本当に新作というか、うん、よりボードゲームっぽいものを2つちょっとピックアップして、ご紹介させていただこうかなと思います。
うんうん、
1つ目がですね、シュートたちの夜っていうゲームで、
うん、
これ実は今日僕初めて遊んだんですよ。
え
出ることは知ってたんですけど、社内で初めてやって結構面白かったんで。
へぇ、何これ。
まあ一応韓国のゲームなんですよね。で、スタジオジュリーさんっていうところが作ってるゲームなんですけど、めちゃめちゃ簡単に言うと、犯罪イエスノー人狼みたいな感じのゲームなんですよ。人狼みたいに役職じゃないけど、犯罪カード配られるんですよ。まあ、例えば、銀行強盗とか書かれてたりとか、公金横領とか、
実
際ある罪状みたいなのが配られるんですけど、一人だけ村人というか、無罪方面みたいなやつがいるんですよ。何の罪もないやつが配られて、それは一枚だけ。で、その後何するかっていうと、なんか質問カードみたいなのめくっていくんですね。
はいはいはい。
で、例えば、その犯罪は戦国時代にもあったかみたいな。
なるほどね。
で、銀行強盗はまあ戦国時代にはないから、まあノーみたいな感じで。で、公金横領とかは、名前は違うけど、横領はあったよなって感じで出すんですよ。で、何個かこう質問を答えていったら、ちょっとずつその犯罪の輪郭みたいなのが見えてくるんですよ。
はぁ。
で、最終的に人狼みたいな形で、誰が、その、架空の犯罪で作ってるというか、白紙のやつっていうのは想像で犯罪というか、もうとりあえず適当にイエスかノーが出してるんで。
うんうんうん。
要は、そのカード配られてないやつを予想して、やーって当てるんですけど。
はぁ。
まあもしそいつ、何の犯罪も犯してませんねって全員刺されたとしても、他のプレイヤーが何の犯罪かっていうのを当てれたら逆転勝利できる。
なるほどね。
あの、レジスタンスアバロンのマーリンみたいな感じのゲームで、なんかすごく話し合いがメインのゲームなんで。
おもろいやん。
これ結構面白かったですね。
これがいくらですか？
一般販売では2750円なんですけど、ゲームマーケットでは2500円。
ああ、なるほどね。
販売予定。
おー、めちゃめちゃ安いね。はい、お6人まで遊べるということですね。
そうですね、
3人。しかも別にこれ18歳以上ではなくて、対象年齢は13歳以上になってます
ね。まあまあそうですね。スイカ泥棒みたいな、畑泥棒みたいなとか、ね。
なるほど。
するんで、ぜひやっていただければ。これ私有やってるんで、ぜひ遊びに来ていただければなと思います。
はい。
で、まあもう一つがですね、まあ、これも僕個人的にすごいおすすめなのが、異世界パスポート審査官っていう。
異世界パスポート審査官？
はい。異世界パスポート審査官って、これレガシーゲームなんですけど、ゲームシステム自体は卓上探偵団に似てるんですよね。あの弊社が出してる、あのミステリーストーリー。
人気シリーズやね、うん。
で、一応これ協力ゲームなんですけど、まあ冒頭だけ言うと、まあ皆さん気づいたら異世界に転送されてて、で、入国審査官の席に座ってるんですよ。異世界なんて何もわかんないじゃないですか。
わかんないね。
まあ、剣と魔法の世界なんですけど。で、上司に、お前、入国審査せって言われて、で、いろんなその、コボルトとかゴブリンとかがやってくるんですよ。で、実際にコンポーネントの中にそいつらのパスポートが入ってるんで、そいつらを国に入れていいかどうかっていうのを判断するっていうゲームです。
パーティーゲームかと思ったら、120分って書いてますよ。
あ、これちゃんとしたストーリーゲーム。
あ、そうなんや。
で、
おもろ。
パスポートの中にいろいろ書いてあったりとか、なんで入国したんとか持ち物とか書いてあるんですけど、それプラス、国内情勢みたいなカードがあって、それでちょっと調べたりとかして、でもやることとしてはこいつを国に入れるか入れへんかだけみたいな。
はぁー。
で、入国審査が終わった後、誰を入れたかによって、国の命運が変わるっていう。
これキャンペーンがあるわけではなく。
あ、キャンペーン型です。だから。
わあ、すごいなー。あ、これじゃあ一回遊んだらってことですか？レガシー。
一回遊んだらもう遊べないですね。だからそういう意味ではマーダーミステリーとか、ストーリーゲームに近いものが。
これゲームデザイン誰ですか？
これ川端純一ですね。
出たよー、はい。いやー、すごいな、川端さん。これ国外じゃないんや、すご。
そうですね、ボリュームもめっちゃあるんで、
作ったな。
はい。一章あたりだいたい90分ぐらいあるから、全部やろうと思ったら1日がかりなんですけど、まあ一章ずつで分けたら、
うんうん、確かにね、
うんうん。はい。だいたい90分ずつぐらいで遊べるかなっていう。
これはお値段は？
こちらがですね、店売りでは3960円なんですけど、ゲームマーケットでは3600円で。
ああ、これ、買いじゃねえか？これは川端ファンとしては。
はい、もともと箱サイズが最初想定してたやつでは入らへんってことになって。箱急遽でかしたんですよ。パスポートむちゃくちゃ入ってるんで。
もう計算してない。いいですね。グループ SNE らしさ、あふるる。
一応まあ、この二つが新機軸の。
またおもろいな、これ。新しい。だからミステリーゲームとは違うところでね。
そうですね、ストーリーを楽しんでもらって、かつほんまに自分たちが異世界に転生させられたっていう入りやから、一応僕らはこの現代の人間なんですよ。
いや、これさ、あれじゃないですか、タイムストーリーズってね、人気シリーズありましたけど、あれがまあもう今ストップしてる中で、こういったゲームね、めっちゃめちゃ欲しかったんですよね。
なんかね、ぜひやっていただきたいなって。でも、僕だったらもちろんね、どんどんこのシリーズ化していきたいなっていう。
ああ、確かに。リスナーの皆さん、こういうのね、買ってみんなが楽しんで初めて次のシリーズに行けるんで。
で、これ一応私有があって、
できんの？
ゲームマーケットオリジナルの、短いシナリオ30分ぐらいで遊べる。で、プレイ感もなんとなくわかるんで、実際にその、パスポートが何枚か用意されてるんで。
わあ、やってみたい。
ミニシナリオで30分ぐらいで、ちょっと気になるなっていう人がいらっしゃったら、こういう感じでゲーム進んでいくよっていうのが遊べるので、ぜひお声掛けいただければ。
なるほど、気になる。はい。その2作ですか。
そうですね。あとはもう簡単に説明だけさせていただくと、卓上探偵団は燃え上がる配信者っていう、某はじめさんが作ったやつで、まあいつもの卓上探偵団と違った関係図をどんどん作っていくっていうギミックが新しかったりとかですね。あとはミステリーパーティーインザボックス、大きいマーダーミステリーですね。こちらは雪の砦に会長が舞う、なしきあきらさんの作品で、イニシエの中国が舞台の森の中の屋敷で起こる殺人事件ですね。そして、消えたパンツと空を飛ぶ魚っていう。
あ、出たよ。
はい。2020年にアークライトさんの方で発売していたものなんですけれども。うん、
これ誰だっけ、作者。
はい。川口正史さんですね。
そうです。我らが館長ですよ。ええー。もう炎上させ屋でおなじみの館長ですよ。
名作なんですけれども、そうですね、アークライトさんから引き継いでですね、まあ、こちらの方で販売させていただくと。
これめちゃめちゃおもろいからね。
そうですね、入り口としては本当にいい。
え、入り口としてもいいけどさ、やっぱこう、今その、飽和してる、まあ、まだミスって、まあ、いっぱいある中で、今でもやっぱ輝いてると思いますよ、私としては。
いや、ほんまにね、やっぱ途中、まあ、あんまり言いすぎると。
そうやね、これ。これほんまようできてるんですよね。
はい。で、まあ、タイトルはね、消えたパンツと空飛ぶ魚ってことで、ここでちょっと一個だけ裏話していいですか。
うん。
これ、まあ、デザインがリデザインされるってことで、その時に上がってきたイラストが、めちゃくちゃでかいパンツ、女性。
あ、これ炭酸が書いたの。
さすがに、記号化はされてたけど、
うん、
クソデカパンツはまずいってこと。
そうやね。違うから。
違うかな。面白いけど、みたいな。落ち着いたデザインになりました。
ああ、よかったです。手に取りやすいやつがいいですからね。店頭にも並びますからね。
そうですね。っていうちょっと裏話を言いたくて。はい。
なるほど、なるほど。
はい、で、最後に、リー・ゴースト・マーダー第3部、マーダー・ミステリー。
わ、出た！
はい、はい。これは河野豊かの3部作の最終になります。
うわー、これ、もう、私ね、2までやりましたけど、
はい。
もう、とにかく引き込まれる世界観で。
そうですね、もう河野豊かが。
早く出てくれ、さんと思ってて。
はい、ブリブリに、かましてるやつ。
え、ブリブリにかましてますよね。はい、これ、ほんと、マダミスの域超えてますからね、このゲーム。
まあね、これ、
すごいっすよ。
まあ、ちょっとネタバレになってしまうのでほとんど言えないんですけど、第一部第二部を手元に置いた状態で遊んでくださいよってい
う
記述がありますので、であと一応ゲームマーケットではですね、3つまとめて買っていただくとちょっと安く買えるっていう。
あ、そうなん
や。3つ揃ったら買うってお客さん結構多く、
まあまあいますからね。確かに確かに、はい、
まあ、こちらが、まあ、新作6つになるかなという感じです。
いや多いなー、はい、いやーすげーなー、グループ SNE は。
あと一個だけまあ、SNE とは直接というか、ちょっと関わりがあるんですけど、マーダーミステリーブースさんの方で、第4回新作マーダーミステリー大賞の発表も行いますんで、もし、なる方いらっしゃったら、来ていただければと思います。はい。5月の23日の土曜日15時に、ぜひぜひ。
これだからあれですよね、はい、マダミスブース行ってグループ SNE の作品も置いてはいるわけですよね。
置いてます、置いてます。はい。
で、仮にマダミスブースで売り切れてたとしても、グループ SNE ブースに行ったらあったりとかしますよね。
あったりします、します。よくあるんで、片方なくても、ちょっと向こうの方
に行
って
みたら。いや、そうなんですよ。これでね、帰ってるお客さん結構いるんですよね。あ、もうないんだ、みたいな。ぜひね、その、作ってるサークルさんとか、作ってる企業さんのところに行くとね、全然在庫まだあるっていうこともあるんでね、ぜひ足を運んでいただきたい。ブース番号が、
はい、グループ SNE のブース番号が、ちょっと待ってね。
そやね、ここまでみんな言ってきたのになんで。
なんか、いっぱい窓は出しすぎて、もう、
わからん。窓って呼んでんねや。
窓って呼んでん
ね。窓って呼んでん
ね。古のものなので
。あ、そうだ
よ。あかん、変なサイトしか出てこへん。
なんでだよなんでそうなんね
グループエリア74です
よ。あ、すみません、ありがとうございます。
杉木さんが教えてくれた。エリア74。
エリア74です。すみません、ありがとうございます。
これ、また大型ブースですからね。はい、まあ、安田さんもね、立ってますから。
そうですね。はい、安田も、本体も。安田はじめ、いろいろ立ってますん
で。おー、これは、ぜひぜひ、皆さん行っていただきたい。
はい、あとガチャガチャもやりますんで、ぜひ来てください。
はい、ということで、ここまでね、駆け足でやってきましたが、どうでした杉木さん、今回のこの収録。
あー、やっぱり、いろんなゲームちゃんと出るんだなっていう。注目してて、いつ出るんだろうなって思ってたゲームが、ちゃんとあの順番に出てきてて素晴らしいなと思ってて。
あ、そっかそっか、裏、さすがそうですね。業界人ですからね、このゲームいつ日本語版出るんだろうみたいなのが、ここでお目見えしてるわけですね。
は
い、
そうですね。今日話し合った中だと、まあ、あの、販売とかはないらしいんですけど、マジカルアスリートとソーセージシズルは出てほしいなと思ってたので、出ること決まってて嬉しいですね。
ああ
楽しみですね。
偉いね。鈴木さん、そういうコメントもできちゃうんだよな。いやいや、まあ、それぞれね、まあ、今回出ていただいてる企業さんはね、お互い頑張って切磋琢磨していただいて、ゲームマーケットもすぐですから、もう、お忙しい中出ていただいて、こちらとしては感謝感謝ですよ。はい、ゲンさんどうでした？
いや、もう、めちゃめちゃ楽しそうですね、本当に。ゲームマーケット、もうずっと楽しみになったんですけど、
うん。
今週末なんだって今、めちゃめちゃワクワクしてきました。
嘘だろ？嘘つけ！本当かよ。私なんかゲームマー近づくたびに胃がキリキリになりますよ。企業さんなんかもっとでしょ。まあまあ、準備等ありますからね。まあ、目から血流しながら頑張ってる人もいますが、まあ、リスナーの皆さん、そしてね、来場される方はね、もう本当ワクワクだけで。ただ一点気をつけていただきたいのは、もう走らないでいただきたい。もうアークライトとしてはね、走ってるのを注意するのが一番だるいですからね、オープニングで。いきなりげんなりしますからね、ここで。なので皆さん、ルールを守っていただいて、まあ競争ね、まあ他の人より先に買いたいって気持ちあるかもしれないですけど、まあルールを守っていただいてみんなで盛り上げていくものですから、ゲームマーケット楽しんでいきましょう。そして、ホラーボードもみもね、もちろん、両日ともに、インタビュー等で回っておりますので、頑張っていきましょう。はい。じゃあ、まあそんなこんなで終わりましょうか。
はい。
ここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。今回お送りしたのは、先日会を初のジェリージェリーカフェであるもみ、
新作ゲームのルールライティングをしてたら鼻血が出たチュパミ
最近娘にメロメロのエンゲームズ杉木、
うわぁ、
絶対アークライトブース来てねの並木、
もう天気すぎるゲン
この前、お家でサウナを24時間つけっぱなしにしていて、電気代がやばい酢豚でした。
何やってんねん。チャオチャオ
チャオチャオ